花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ
仮3の1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はいはい、
まあ気がつけばもう3月も半ばということで、
うん、
まあでもなんか寒くなったり、またなんか気温が上がったりみたいな、なんか
そうですね、
ジェットコースターロマンスですね。
ロマンス
だからまあちょっと皆さん体調と、まあ花粉ももうやべえぐらい飛んでますから、
やばいよ。だから春は来てるんだろうね、うん、その花粉が飛んでるということは。
そうだね、うん、
うん、
なんかね、花粉からこう守るスプレーみたいなやつがいいよって聞いて、
おうおう、はいはい、
ね、この、イハダっていうメーカーの、はいはい、
うんうん、
アレルスクリーン EX とかいうのちょっと買ってみたんだけど。
え、それどういうこと？
なんかね、顔にこう、スプレーすると、
はい。
なんかバリアみたいなの貼ってくれるらしいです。
はい、だから、皮膚にはまあ使って、でも鼻からは吸い込むわけじゃん。
まあそうだね。
ほうほうほう。で、まあ、顔が痒くならない。
なんか、ちょっとね、あんまりこれをつけてから、
はいはい。
がっつり外に出てないんで、
お
ー、いまいち効いてるのかは、
はいはい。
わかんないんですけど、
は
いはい、なんか、すごいいいよっていう風に聞いたので、
はいはい。
まあ、女性はメイクの上からでも使えるらしいです。
なるほど。
まあ、効くのかどうかちょっと私も何とも言えないんですけど、
うん。
まあ、そういうのもありますよと。
なるほど。
うんうん。
でもそろそろさ、その、こんな、もうさ、2025年じゃない。
はいはいはい。
なんか、シューッとやったらこう、なんか薄いこういう、本当にバリア。
ああ。
ポワン、ポワーンって。
そうだね。
もうそんなのもできてもいいよね。
まあそうだね。
あとはこう、傘を未だに使ってるんだけどさ。
うんうん、
傘なんかもう、江戸時代とかからあるわけでしょ、あの形で。
まあそうだね、確かにね。
そう。で、あれがずっと変わってなくってさ、
うん、
折りたたみとかはできたけど、
確かに。
それと、そろそろこうシューってやってさ、こう薄い膜がこう体の周りに、
うん、まあそうだね。
できて、全然濡れないみたいなさ。
確かに、ドラえもんのね、秘密道具にでもバリアーポイントっていうのありますけど、
うんうん。
こう、すべてを跳ね返す、
うん。
やつで、で、何々のつくもの入れっていうと、それだけ、こう、中に入れると。
ほうほうほう。
のバリアポイントでのび太がバリア貼った後に、
はい。
おやつのホットケーキを食べようとしたら、こう、カチカチカチってなって、
あ、
ホットケーキ食べられないよって言って、
ほうほう。
で、炎つくもの入れって言えば、
ほう。
まあ、ホットケーキは入るけど、それ以外も炎つくものが入っちゃうよっていう。
そうだね。
ドラえもんに言われて、いろいろ考えて、ほうれん草とか、宝物とか、うん、別に怖くないからいいなって言って、
お
う、もつくもの入れてて、ホットケーキ食べるんだけど、
うん、
で最終的にその、ジャイアントスネアを、そのバリアポイントを使って、
うん、
まあ結構痛みつけるんだけど、効かないからね、攻撃が、
うんうんうんうん。
で、ジャイアントスネアが、その、ジャとスっていうのが頭につく漫画を持ってきて、のび太くん、ちょっと今まで、ほんとごめんね、みたいな、ちょっとこれでも読んで機嫌直してよ、みたいなこと言って、で、ジャトスのつくもの入れって言って、二人が入ってきて終わるっていう。すごいなんかその、もうちょっと、もうちょっと考えろよ、のび太っていうね。
あら
っていう話もありますけどね。
うん。
まあそういうバリアーポイントみたいなの、早く開発してほしいですね。
そうなんです。そういうのがやっぱ万博で見たいっていう気持ちはあります、やっぱり。どうなるっていうね。
もう早くも大丈夫かっていうエピソードばっかりが流れてきますけどね。
いや、だってさ、なんだっけ万博のテーマ。
なんだっけ
あれ、なんとか。
なんとか、
5.0 だっけ。あ、
ソサエティ 5.0 でしたっけ。
これがソサエティ 5.0 の力かっていう。
ああ。
すごいんだが、またなんかこうね、いろいろちょっと、思っていたよりも波が高くて、みたいな、こう。
うん。
土で持ったとこがちょっとこう、なんか低くなってきちゃったみたいな。
なんか、いろいろね、うん、ありますけど、
怖いよ。
いつからなんでしたっけか。
え、これ4月じゃないの？4から5じゃなかった。4月から5月、あ、10月か。
開催まであと31日って書いてある。
で、間に合わないって、もう間に合わないよ。
なるほどね。
す、これは見物ですよ、もうちょっと。
どうなってしまうのか。4月13日から。
いや、無理でしょう。
で、10月13日まで、184日間。
そう
そうそう。
はい。
大阪、夢島。
はい、夢島、ドリームアイランド。
おー。
はい。
どうなってしまうのかー
っていう。どうなってしまう
のか。なんかさ、その、
うん、
10月まだ半年ぐらいあるので、
はい。
なんか9月ぐらいにはさ、
うん、
結構完成してるんじゃないかなっていう。
そうだね。
うん。
うん。
4月はまだ。
無理だ。何にもないかもしれないけど。うん、
まあ、入り口と出口ぐらいで。
うん、そうそうそう。
で、脈々様が、
うん。
まあ、こう、その辺を歩いているぐらいの。
すごいじゃん。何にもないところをまだ歩いてて。
アクトレイザーの、あの、クリエーションモードで人が二人ぐらいいるっていうぐらいのところなんじゃないかなっていう。
そう、を歩いてて。
うん、そうそう。で、まあ、9月ぐらいになったらいろいろ、あの、雨降らしたりとかさ。
そうそうそうそう。
また魔物退治したりして、人がすごい増えて、
うん
なんか畑とかも出て、
うん、
音楽も変わるっていうぐらいにはなってるんじゃないかなっていう。おそらくね。
で、10月でも終わっちゃうっていう。
終わるっていうね。
うん。
まあ、そんぐらいなんじゃないかなっていう。
そんな感じかな。
多分、わかんないですけど。
なんか、だから何にもないところで、まあ、一応なんか、アドさん？
あ、ADO
の。ADO の。
アド
さん。そうそう、ADO こと、アドさんは、まあ、どうやらなんか、何かやるっていう感じのことは多分発表されてると思うんだけど、
あ
何にもないとこでこう、アートさんが
、あの
イラストが、
なるほどね、うん、
貼り出されて、こんにちは、みたいな。
なんか、あれじゃないの？いろいろさ、みんなが文句言ったら、うっせぇわっていう係なんじゃないの？
そうそうそうそう。うっせぇわ。うっせぇわって言われる係のために呼ばれてて。
いいんじゃないかなっていう。
うん。だから文句言えば、うん、そうやってアドさんが言ってくれるんで。
言ってくれるっていう。
うん。
っていうことなんじゃないかと。
そうです、そうです。
まあなん
か、ね。それかあれかな。もう、うん、ゴーグルかなんかを持ってきてもらって、で、覗くと完成図が見えるとこかな。
あ、うん、なんか、そういう感じの VR 的な、
う
ん。
そうそう、VR 的な感じで、とか、
はいはいはい、
まあ、スマホをかざして、見ると AR で、
うんうん、
まあなんか、あ、これが10月にはこれができるんだっていう。
ね、
いう、うん。
ああ、そういう感じかもしれないですね。
そうそうそう。
ソサエティ5.0。
そう、それがソサエティ 5.0 です。で、文句言ったらうっせえわって言ってくれるんで。
言ってくれるので。うんうん、まあ、万全の体制で。
そうです、そうです。万全ですよ。はい。
まあ、ちょっと、なので、うん、もしね、4月になって、いち早く行かれたとかいう方がいたら、
はい。
どんな感じなのか。
そうなんですよ。
ね、聞かせていただきたいですね。
まあ、私は脈々様はやっぱり、信者なんで、
うん。はいはいはい。
はい。脈々様じゃなければ、
うん、
多分、もう本当に何も万博のことは忘れられてたと思うんですけど、
あ、
脈々様がやっぱり一回当ててくれたおかげで。
そうだね。
そうですよ。
どうなってしまうのかっていう感じですが。
なので、そうです。記念コインも発売されるぞということで。
ああ。
買っといた方がいいかなっていう。
まあ、うん、思い出にはなる。
思い出になるよ。
ですかね。
そうですよ。やっぱなんかね、うん、やっぱソメイティとミライトワのことも私は忘れたくない。
ああ。
忘れたくないんですよ、ね。
あれ、なんだっけ、東京オリンピック
だっけ。あ、そう、東京オリンピックだよ。私のこと忘れたくないし。
あ、はははなるほどね。
うん。
いやー、
そうなんですよ。
ね、なので、ちょっと。
楽しみを。
して。
はい。
はい。さあ、アナイさん最近はいかがお過ごしですか？
あ、ちょっとね、そうなんです。イベントをね。
うん。
ちょっと決まりましたので、
うんうん、
今撮っているのが、
13日。
13日
ですね。
いや、まあ、これの1ヶ月後に、そっか、 始まる、そうそうそう、あ、始まるんだね。
万博が、ね。万博が、
うん。その万博が始まる日にですね。
うん。
イベントがあるんですけど。
ぶつけてきたね。
ぶつけましたね、これ。ぶつけるつもりはなかったんですが。
うんうん、
と、前回ね、やらせていただきました、水戸水というイベント。はいはい、これはね、大阪に、水戸っていう場所があるんですよ、東大阪に。
あ、はいはいはい。
はい。そこの、サメと触れ合えるお寿司屋さん、寿司松本さん。
お
というね、お寿司屋さんがあって、うんうんうん、ドジザメとネコザメっていうのがいるんですけど、うん、それここ触れ合える。まあ、それはあの、ペットなので、お寿司になったりはしないんですけど、
うんうん、
はい。その寿司松本さんが、うん、まあ、ちょっとなかなか、経営が困難だということで、
はいはい、
なんとか盛り上げていきたいなと、いいお寿司屋さんなんでね、
うんうん、
そうなんです。それで、ちょっと、じゃあ、休みの日に何かイベントを、しようということで、前回、第1回目、水戸水をやったんですよ。
うんうん、
水戸の水族館、略して、水戸水。はい。で、今回、第2回目が、始まり、開催が決まりました。
うん、
あ、12日だった。前夜祭でしたわ、これ。4月12日。
ああ、12日、はい。はい
はい。はい、これ、万博の前夜と覚えていただければ分かりやすいですね。
脈々イブですね。
はい、脈々イブですわ。4月12日の土曜日、はいはい、まあ、東大阪のその寿司松本さんで、うん、水戸水東大阪ミニミニ海洋博パート2を開催いたします。で、こちらはもう、多分もうすごい混雑します。前回もすごい、思っていた、よりも、たくさん、うん、いらしてくれて、本当にありがたかったんですけれども、
はいはい、
本当にちょっと多分大変なことになって、
うん、
まあ、水族、ごめんなさい、深海魚にタッチできたり。
すごいね。
はい。あとはですね、透明標本っていうね、
ほうほうほう。
骨に、青色だったり赤色だったりのこう色がついてて、その標本に色がついてるんですよ。
ああ、はは。
そうそう。それを、こう、すくって、まあ、金魚すくいみたいに、すくって、
うん、
こう、一個持って帰れるという、透明標本すくいがあったりですね。
なるほど。
そうなんですよ。
すごいね。
これ、まあ、お魚が好きな方だったら、もう、すごいよだれものなんですけれども、
うんうん、
で、まあ、特にサメ好きはね、うん、すごいイベントなんですけれども、そのサメのフィギュアを、まあ、作っている方で、X で結構こう、話題の方で、メガロドンさんっていうね、サメのフィギュアを作ってらっしゃる方だったり、
うん、
サメとか、あとはまあ、いろんなまあ、動物のイラストとかも描かれる方で、一緒やんっていう方がいらっしゃってね、うんうん、まあ、この方もまあまあ、その、なんていうの、その、深海魚だったりさ、海洋生物が好きな方だったらもう知ってる方なんですよね。
う
ん、
ほうほうほう。
そうなんです。なので、その、たくさんね、その、これ皆さんの名前を言って、
うんうん、
発表していった方が良いかな。
そうだね。うん、
はい。私の X の方からでも飛べるのですが、うん、まずはその深海魚タッチの、深海魚ハンターをやられている西野さんというね、男性がいらっしゃるんですけれど、若いね、
うん、
男の子なんですけれども、まあ、この方が、深海魚タッチ、
うん。
はい。1回3分間500円でタッチできると。はい。なので、剥がされるんでしょうね。3分経ったら。剥がしてください。
はい、
ありがとうございます。屈強な男が出てきて、剥がされますので。
なるほどね。
はい。そう。で、あとはもう、そうですね、アクセサリーとかも、販売されます、
うんうん。
そしてサメの夜さん。これね、いろんなね、ロゴ、メンダコの、こう、なんていうんですかね、これでも、てか言葉じゃちょっと難しいんですが、
うんうんうん、
なんか、鉄道の、雷鳥とか、
うん。あ、特急の？
そう、火の鳥とかの、こういうロゴあるじゃないですか。なんかちょっと味のある、昭和レトロな感じの、はいはいはい。ああいう風な感じで、その、動物の名前をですね、
うん、
こうアレンジして、
ほうほう、
文字を活かした海洋生物のオリジナルグッズを作られているサメの夜さん。で、そして、深海生物街さん。
うん、
はい。これは深海生物に特化した、キャラクターグッズ。はい。販売されている方で。で、一郎屋さんが、ま、いろんな、手書きの、 オリジナルグッズですね。
はい、はい。
まあ、深海魚が多めに多分持ってきてくださるんだと思うんですけど、サメとかをメインに持ってきてくださるかもしれないです、今回。はい。で、まあ、サメのフィギュアのメガロドンさん、そしてアクアテイメントさんの透明標本作り。
うん、
で、私はですね、あの、サメみくじっていうのがありまして、これ1回300円で、
うん、
で、おみくじなんですけど、サメの歯が入ってるんです。
おー、なるほど。
はい。で、一応そのサメは何ザメかっていうのも書いてあるので、
うんうん、
はい。あ、このサメの歯が当たったって言って。はい。
あ
で、そのサメみくじの内容はサメミさんというね、サメ大好きな女の人、うん、女の子に書いていただいて、うんうん、で、私はイラストを書かせていただいて。
おー、なるほど。はい。なるほど。
で、一応現場にはおります。
うん、
う
ん。
はい。っていう感じの、
イベント。
イベントなんですよ。これ多分、そう、本当にすごいお客様はたくさんいらっしゃってくださると思うので、
うんうん、
はい、ちょっと覚悟が必要かもしれませんね。
なるほど。覚悟完了して。
はい、そう、覚悟完了して、はい。
来ていただければと。
そうです、そうです。でも絶対お子さん喜ばれると思うので、
うん、
はい。とですね、うん、5月25日にですね、
お
う、我々も、我々の、この、なんていうんですか、クラウドファンディングで、
うん、
あれさせて、あれさせていただきました。シャレン神戸ミュージアムさん。
はいはいはい、
そう、にて、ちょっとイベントさせていただくんですけれども、
うん、
ぬが坂さんというね、
うん、
拷問器具が好きで集めてらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。
は
い
は
い
は
い、うん、
前回もおっしゃってましたね。
はい。名古屋の方で。
うん、
はい。その、まあ、ちゃんと働いてらっしゃるんですけれども。ここちゃんと会社員で。はい、ちゃんとご家族もいらっしゃいます。はい。そうです。奥様とかもいらっしゃるんでね。
う
ん、
ま
あ、要
は大丈夫な人、
ね。安心、そうです。大丈夫。無敵の人ではない。そう。大丈夫。大丈夫な人。
うん、
そう。と、一緒に。みんなで拷問器具トーク、ヘッドクラッシャーという、
なるほど。
イベントをさせていただきます。
うんうんうん、
はい。こちらね、16時から18時の2時間で、
うん、
で入館料込み3000円いただいて、ちょっとやらせていただきたいなと思いまして。
ほうほうほう。
で、このヘッドクラッシャーっていうタイトルなんですけど、うん、ヘッドクラッシャーっていう拷問器具があるんですって。頭潰すやつですって言ってて。そうそうそう。で、まあそれも持っていきますんで、って言って、
うん。
で、まあ体験もできるので、はい。
それはその
体験もできます。
ヘッドクラッシャーしちゃうってことなの？
ちょっと挟まれたいなっていう方は、挟まれて見ることもできますし、
うん、
はい。それはもうちゃんとまあでも、ちゃんとプロがいるんでね。
あ、
そう、拷問っていうのは、これ、皆さん間違われるんですけれどもと、うんうん、殺しちゃいけないからって。
あ、そう、
聞き出したりとかしなきゃいけないから、
はははは、
そうなんですよ。尋問しなきゃいけなかったりとかするから、うん、そう、殺したらダメなんですよって言って。
なるほどね。
だからその、ガガガガガガガっていうものすごい音がするから、うん、もうそれを聞いても怖くて言っちゃうとか、
あ、
先にそのビビらす音みたいなのもあって、
うん、
そう、そこでちょっとこう言っちゃうみたいな。
ああ、なるほど、ね。
そうそうそう。なので、はい、大丈夫、安全、安心で、皆さん、外、お越しいただいて、一緒にトークしましょうということで。うん、で、まあ、質問も募集、うん、大募集でですね、
うん、
まあ何か聞きたいことがあったら、ぬが坂さんが答えてくださいますので。
はいはいはい。
はい。そんな感じで、なんか、和気あいあいとした、
はい。拷問トーク。
そうそう、拷問トーク、
うん。
ヘッドクラッシャーしていこうかなっていうので、ね、はい。こちらの方 5.25 です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい。
そしてメッセージいただいておりましてですね。
ありがとうございます。
これはミクシー2のコミュニティにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しんちさんですね。
はい。はい、
ベルバラアニメ版最後まで見ましたと。
お、
終盤は悲劇のフラグが押し寄せてくるようで、一瞬も目が離せませんでし、離せませんでした。
はい。
で、最後まで見た結果、私の一番の推しは、ダグー大佐に決定いたしましたと。
うん。
出番は少ないけど、彼がオスカルにかけた言葉には実に泣けましたと。ベルバラを見られた方、もし一番推しがいれば教えていただきたいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、私もでも実はね、この放送というか収録の直前で、
はいはいはい、
最終話、40話見終わりました。
へー。
ほんともう、収録10分前ぐらいに最終話で見まして、 いやー、なんかもうね、感無量というか達成感がありますね。
おー。
で、このダグー大佐どんな人かというと、
はい。
あの、オスカルが、この絵連隊、その、マリー・アントワネットを警護する、貴族だけの軍隊を抜けて、で、衛兵隊っていう、まあ、フランスの市民、平民と、が、平民からなる軍隊の隊長になるんですけど、
ほうほうほうほう、
そこの副官みたいな人なんですね。
うんうん。
まあ、ダグー大佐も貴族なんですよ。
はい。
で、もう最後の方に、その、フランス革命前夜ぐらいで、オスカルはもう平民に味方して、国王の軍隊と戦うってことを決めるんですね。
はい。
で、その、アランっていうね、衛兵隊の、班長とか、まあ、自分の従僕のアンドレとかと一緒に、まあ、市民と戦うぞって言うんだけど、そのダグー大佐貴族なので、
はい。
で、ダグー大佐と、君は貴族だから、我々と一緒に来ることはできないなって、オスカルが一応確認するのね。
はい、はい、はい。
で、ダグー大佐が、はい、できませんって言って、で、あの、我々が、この、要はまあ、謀反を起こしたわけですね。その国王の軍なんだけど、あの、国王の兵隊と市民と一緒に戦うってことなので。なので、このことを、あの、上官とかに報告するもしないも君に任せるみたいなことを言うわけですよ。で、ダグー大佐が分かりました、報告しますって言って、で、その、衛兵隊の荒くれどもが、あの、何みたいな、こいつやっちまおうぜみたいになるんだけど、で、ただ、その、ダグー大佐が、しかし私は、今日は一日無断で休暇を取りますと。
はい。
なので、このことが、上官に知れるのは明日以降のことになるでしょうっていうんだよね。まあ、要は一日黙っといてあげるねっていう。だから、あの、その間に好きにしていいよっていう。配慮をして去っていくという。めちゃくちゃいい人なんだ、このダグー大佐ね。
はいはいはい。
すぐ行ってもいいんだけど、一日の猶予はあげますよっていう。ことを言ってくれたり、あとね、オスカルが終盤で、こう、結核にかかって、もう、要は、余命半年ぐらいになっちゃうんですよ。
はいはい。
で、血を吐いたりとかしてて、で、めっちゃ顔色が悪いと。で、その、パリ市内の巡回っていう、まあ、役目が衛兵隊あるんだけど、もう、国中から国王の兵隊が集まってるから、まあ、ぶっちゃけやることないわけですよ。
はいはい。
なので、オスカルが衛兵隊に出資してきたんだけど、顔色がすげえ悪いから、ダグー大佐が、我々は待機なので、もし何かあれば、あの、使いを走らせるので、お屋敷に戻ってお休みになってくださいって言うんだよね。いや、私は大丈夫だとか言うんだけど、そこでダグー大佐が、私も妻を去年、肺の病、胸の病で亡くしたからわかるのですと。どうか無理をなさらず、私の言う、申す通りになさってくださいって。わかった、ダグー大佐、ありがとうって言って帰るんだよね。だめちゃくちゃいい人だね、この人。で、まあ、確かに少ないんだけどもね。シンチさんはこのダグー大佐が、まあ、一押しだということですね。私はね、まあ、あの、これもちょこっとしか出てこないんだけど、ディアンヌという、まあ、女の子がいまして、
ほうほうほう。
この子なんですけど、これはそのさっき出てきたアランっていう衛兵隊の、まあ、荒くれの班長ですね。
はいはいはい。
あの、キートン山田さんがまだ本名だった頃でやってるめちゃくちゃかっこいい男なんだけども。
おー。
で、その子の、その、アランの妹なのね。
はいはいはい。
まあ、あの、ディアンヌは、岡本真理さんっていう、まあ、あの、ヤッターマン2号の愛ちゃんとかの声をやってる人ですね。
はいはい、
で、その、めちゃくちゃ妹思いなんですよ、アランは。
はいはい。
で、その、衛兵隊に、まあ、月に一度だか、こう、会いに来る訪問の時は、衛兵隊みんながもうディアンヌ大好きなので、まあ、楽しみにしてると。で、ディアンヌが来た時に、兄さん、私結婚することになったのって言って。
お
う。お、そうかって言って。今日は確かに目がキラキラしてると思ったぜみたいなこと言って。
はいはいはい、はい。
じゃあ今度の休みの時には、そのとんでもない奴に絶対俺合わせろよみたいな。分かった兄さんみたいなって、こう帰っていくと。
ほうほうほう。
で、しばらくして、その、アランが出資してこないと、衛兵隊に。
はいはいはい。
アランのやつどうしたんだっつって、で、オスカルとアンドレがアランの家に見に行ったら、そのアランの家の、あるアパートの別室のところの隣人がね、
ほうほう
ほう、あんたたちアランのとこに行くのかいと。 そしたら言っといて、いや、あいつに言っといてくれよと。
はいはい。
なんか、安い肉を大量に買ったのか知らないけど、腐らせちまってさ、みたいな。そんな腐らせちまうぐらいだったら、みんなに分けて与えろぐらい言っといてくれよ、バターンみたいな感じになって。
そう。
なんだ、どうしたんだって、確かになんか変な匂いがするな、って言って。
おうおうおう。
で、アラの家に行ってみたら、そのディアンヌがね、その結婚相手が、
はいはい。
結婚式の前日ぐらいに、
は
あ、ディアンヌを振って、金持ちの平民の女、あ、相手は貴族の男だったんだけど、
は
あ、ディアンヌを振って、金持ちの平民の娘のところに行って結婚してしまったと。まあ捨てられたわけですね、だから。
はいはいはいはい。
で、ディアンヌ絶望して、首を吊って死んだと。で、その遺体がずーっとその部屋に残ってるから、もう復讐がしてると。
はいはいはいはい。
なんだけど、そこの前にずっとアランは座ってて、で、俺はしばらく衛兵隊には戻らねえと、
うん。
この世からこのディアンヌの笑顔とあの声が消えちまったなんていうことが、俺のこの胸に、収まるまでは、俺はここを動かねえって言ってんだよね。
うんうんうん、
っていうとこで2話しか出てこないディアンヌなんだけど。
はいはいはい。
まあ、めっちゃだからかわいそうなね。
かわいそう。
もうその頃には、貴族なんてのはもう名ばかりになってて、
ああ。
平民だけど金持ってるみたいな人も増えてたってことなのね。
はいはいはいはい。
だそのディアで、アニメだとまあディアンヌが、まあ真っ白になったまま、はいはい、横たわってる感じなんだけど、
うん、
原作だともう、なんか若干半ば骸骨みたいになってて、結構原作の方がトラウマ級なので、
ま
あ、気になった方は原作も読んでいただければと思うんです
けど。そのお兄ちゃんはどうなんの？その
、アランはね、立ち直って。
立ち直ったの？
そう、で、戻ってきて、お、アラン大丈夫なのかみたいな。
お
う、いや、もう、で、お母さんがいるんだけど、
はいはいはいはい。
お母さんはちょっと病気で、で、アランは、給料をお母さんの治療に使ってたんだけど、うん、
はいはい。
まあ、ディアンヌも、お袋も亡くなっちまってなっていう。だから、この戦いが終わったら、どこかに、お袋とディアンヌの墓を作って、俺はそこを守って暮らすことに決めた、みたいな感じで出てくるっていう。
へ
ー。また最終的に、アランは生き残るんですよ、その、フランス革命の戦争も、
はいはい、はい。
で、まあ、アンドレもオスカルも死ぬんだけども、アランは生き残って、うん、で、その、ベルバラの後の話で、ナポレオンの活躍を描いた漫画があるんですね。
ほうほう。
池田理代子先生が書いてんだけど、
そこ
にもアランは登場するの引き続き。で、ナポレオンの副官みたいな感じで活躍するという。
ほうほうほう。
実はだから、なんていうか、続編にも出てる人なんですね、アランは。
へ
ー。で、その、ベルバラから引き続き出てるアランと、あと、新聞記者のベルナールってやつと、うん、ベルナールの、と結婚したロザリー、少し前に話した、
はいはい。
ポリニャック夫人絶対殺すウーマンになって、
うん、
言って、その腕、先ほどの腕では子犬一匹させまいって言われたあの女の子ね。そのベルナールって新聞社が結婚するんだけど、
その
ベルナールの家に行った時に、アランとなんかちょっといい感じになる女の子が現れるんだよね。
で、
それを見てロザリーがベルナール、旦那のベルナールに、アランとあの子って結構お似合いじゃないみたいなことを言うんだよね。なんだけどベルナールが、いや、アランは無理だよと。
うん、
あいつはもう一生分の片思いをしちまったからなって言って、まあそれは実はオスカルのことなんだけどね。アランはその、なんやかんやあってオスカルに惚れてたと。
はいはいはい。
アンドレが、の、友達でもあるから。
うんうんうん。
最終的にオスカルを見取ったのもアランだし。
うん。
だから、もうそれで一生分の片思いをしちまったから、もう女には惚れないよ、うん、あいつはっていうベルナールが言うという、まあすごいいいシーンがあってね。
ほうほうほう。
まあ、なので、ぜひですね、ベルバラを見たら、うん、ナポレオンの話も面白いので、
お
ぜひ、ベルバラ完結編として、
ふんふんふん、
で、そのナポレオンの話も終わって、その後に、
ほい
近年ベルバラの、新しい単行本が2冊ぐらい出てるんですよ。
へ
ぇー。で、それで、その最終巻で、ロザリーの、
はい。
最後も描かれてるので、
へえ。
ロザリーはもう天寿を全うしますので、 なので、多分、ベルバラの中で一番最終勝利者は、私はロザリーだと思ってるんですけど、まあ、気になった方はぜひ、ロザリーとベルナルの子供も出てきますから、まあ、ちなみにフランソワという名前ですけどね、あのオスカルの、オスカルフランソワから取ってね。それも見ていただけると、まあ、ベルバラワールドが完結しますので。まあ、なのでね、ただこの、YouTube のね、一斉配信が1週間しかこの、見れないので、5話が。なので、もう間もなく全部見られなくなっちゃうんですけど、
そうだね。
まあ、ブルーレイとか出てますんで、気になったとか見逃した方は、ブルーレイなども見ていただけると、良いのではないかと思います。はい、というところで、いいお時間になりました。ので、このあたりで締めたいと思います。では、いつものご挨拶お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。